あ、高谷さん。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。お久しぶりでもそんなことないんだけどな。
別に先週は会ってるんですけどね。
はい、はい。
じゃあ先週お休みしてしまったということで。
うん。
はい。まあその間にですね、まあせめてもの償いということで、M ラジの YouTube チャンネルを開設してみましたけども。
あ、そうですね、はい。
どうでした？どうでしたっていうのもあれです。
いいんじゃないでしょうか。
だから、あれですよ。
うん。
もちろんこの本編も上げていくとは思うんですけども、
うん。
なんか、これ本編撮り終わったら、軽く15分ぐらい、ノーカットぐらいの感じで喋りましょうよ。
あ、それは何？YouTube 用にってこと？
そうそう。そう
ああ、全然いいよ。
しましょう。
はい。
はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、M ラジ、YouTube チャンネルを開設しましたんで、
はは
い、皆さんぜひぜひチャンネル登録してください。
い。はい、はい、はい。よろしくお願いします。
というわけで、普通オタです。
はい、行きましょう。
これはまあ先週分ですね。
うんうんうんうん。は
ブライトさん、タクヤさん、こんばんは。あ、ピロリズムさんです。
い。ああ、
もう、ピロリズムからしか来ねえから、もう別に名前いらねえかみたいな。はい。というわけで、ピロリズムさんね。はい。ブライトさん、タクヤさん、こんばんは。
どうも。
罰ゲームじゃないのにメールを送り続けないと落ち着かない体になってしまったピロリズムです。
うん。
毎日寒いのダノンバラードってことでね。
はい。
いつものように AJCC 過去回を聞いているのですが、ブライトさんが携帯を電車に忘れる件からもう1年経つのだと思うと、1年の速さに驚愕している今日この頃ですってことで。あ、あっ
うん。はい
た
は
な。
い。
あれ、2日連続で忘れるっていう。なんか、1日目は財布か携帯で、なんか、携帯と財布を1日連続で忘れるっていうのがあったんですよね。
どっから聞いたの、それ。
そう。で、
はい。
どうでしょう。渋谷付近でなくしたのに中央林間まで行かなきゃいけなかったって話をね。で、タカヤさんが中央林間もピンと来てないっていう、その距離感が、渋谷と中央林間の。
全くわからないみたいなね。
で、俺が、例えで、だから、難波から柏原ぐらいみたいな話をしたんですよね。遠いよ、みたいな。橋と橋みたいな。
先週この辺ぐらいまでしてましたからね。
いや、知ってましたよ。知ってましたよってい
はい
うか、
はい。
メールは読んでないんですけどね。
あ、そうか、読んでないか。
僕なんか結構テンション高くて、あれ結構受けてんなと思ってたら、なんかもうパソコンが自動で切れたっていう意味がわかんない現象が。
もう、あ、そうか、もうその辺も全然ダメやったんか。
いきなりパソコンがね、落ちましてね。
うん、落ちましたからね。
なんで落ちたかっていうと、調子乗ってワイン乗ってたらワインをパソコンの上にこぼすっていうのをやってたんで、それ以降、あまり動きが良くないという。なので、そのせいですね。もう、あれですか、パソコン、ドライヤーで乾かしましたからね。全部水が入っちゃったんで、もう。最初、あれですか、パスワードのボタン効かないぐらいになっちゃったんで、ログインできない現象があったから。パスワード打てないから。
な、そんな。
マジで焦りましたよ、あれ。まあ、それ以降はあんまり調子が良くないんですけども。はい。じゃあ続きいきますよ。
はい。おいほいほい。
昨年の過去回を聞くにつれて、私のメールが読まれていて、ああ、メールを送り続けるっていいものだなと思う反面、オフ会の話が出てるのを聞いて、私ってタイミング悪い時期にリスナーになったんだなと痛感しています。まあまあ、これはしょうがないですね。できればまたオンラインオフ会の開催を検討してほしいと思う今日この頃です。さて、今週は AJCC の予想で合ってると思うのですが、一番人気に支持されそうなアリストテレスの取捨に悩んでいます。くしくも1年前の放送でエピファ3区はピラってるっていう話をされていました。1年経ってお二人はエピファ3区にどんな印象を持って予想されるのか楽しみに聞きたいと思っておりますってことでね。PS、全国5万人のエムラジファンが待ち望んでいる拓也さんのエムラジ坂バージョンの放送はいつになるんでしょうか。ああ、エムラジ坂ね。
あ、まだか、はいはい。
僕とミオさんはほら、上げてるじゃないですか。
うん、そうやな。
坂を駆け上っていくやつね、
は
走っ
い
て。
はいはいはいはい。
できれば車内で会ったお相手と坂を登る音源だったら、エムラジのリスナーは爆増間違いなしなので期待しております。ああ、不倫してのピロリズムなのでした、アレグリアってことでね。坂一緒に登るって意味わかんないですけどね、2人で。
なんでやねんって言われるわ。
でも僕、アリストテレス、 まあ、これ完全に後付けですけど、最初に印出した時は二重丸だったんですよね。スカイプに打ったじゃないですか、互いに印。
うん、そうですね。はい。
そう、あれ本当は更新する予定だったんですけど、更新し忘れたっていう。そう、音源上げられないけど、印だけ上げとこうって言って、更新するつもりだったんですけど、完全に忘れてて。
うん。
じゃあ、その時僕はアリストテレス二重丸で、
はい。
で、実際のその、ブログで最後印出した時は対抗にしたんですけど。
ああ、ははははは。
はい。坂井さんはどうでした？
アリスとテレスについてですか？
の印は。
僕4番手でしたね。
あ、なるほど。
最終は結局何番手したかな？最終も4番、3番手ぐらいかな？
まあ、でも、だから結局、切れないってことですよね。
まあ、そうね。わざわざ切る必要はないよね、と思って。
まあ、そうですよね。
うん。
だって、鮮度ありますからね、まだまだ。
そうですね。
エピファ酸化ピラってるって話なんですけど、
うん。
ちょっと印象変わりましたかね、若干。
そうやな。
まだわかんないですけど、でもまあ、
うん。
俺のイメージだとそのスカイグループっていうイメージだったじゃないですか、最初のエピファって。それから一応デアリングが出てきたりしてるから、で、アリストもね、一
そう
応、
ね。
一箇所、
うん。
まあ、だ
あ
から、
と、ムジカか。
あ、そっか、ムジカはシっぽいですからね。
うん。
あの辺で、だいぶ、こう、なんつうんだろう、S のグイグイ感を持つ感じっていうか、
そうだよね。
こういう L っぽい感じじゃなくなってるかな。
うん。
まあ、そういう馬だけじゃないかなって感じしますよね。その、ピラってるだけの。
そうやな。だから AC 光みたいな感じにはなってないよね。
なってない。あんまいないです。スカイ
う
グループだけですよね。ほんとピラってんなと思ったの。
ん。うん。
代表的な馬でね。
そうよね。アリストテレスは、どう？
いや、アリストテレスは、僕はなんか LS ベースかなとは思うんですけど。
僕、リンカーに似てるかなと思ってるけどな。
ああ、勝負服一緒だし。
ああ、そう、それもあったし。
敏感って、なんかずれた S サンデーみたいな感じでしたよね。サンデーとニービンで。
そうね。
ああ、でも、敏感だとすると、あれですよね。今後、ちょっと G1 だとちょっと足りないみたいな感じなんですかね。
そうやと思うよな。だから、これもほら完全後付けの話になってくるけど、まあ、ルメールさんに乗られてて、やっぱり100出してるやんか。
そうですね。
で、ベルトにしても、ラストドラフトにしても、まあ、100とは言えへんやん。
まあまあまあ、はい。
うん。だから、まあ、春天は多分、ルメール乗ってくれるやろね。
そうですね。他いないですから
うん。
ね。
うん。だからその後、2000メーター路線とかに来た時に、果たしてアリストテレスにルメールが乗ってくれるのかどうかって話になってくるから、そうなると、この馬が100出せへんかった時に、多分他の馬にやられるやろなとは思ったかな。
なんか、リンカーンって結構かかる馬だったじゃないですか。春天とか。竹が制御できなかったみたいな、あったから。それよりはまとまってると思うんですけどね。なんか。
まあ、そうね。まあ、だから、なんか、突出してるという感じもあんましないし。まあ、でも、どっちにしても、これ、NC、やっぱり、ルメさん、うまいよね。まあ、やっぱり、なんか、
いや、
こ
うまかった。ほんとうまかっ
う、
た。
ね、うまいよね。やっぱり、勝てる位置に、やはるし。
一応、そのブログでも書いたんですけど、やっぱ揉まれない位置取る天才って書いたんですけど、
そうかもしれんね。
なんか、いや、僕アリストテレスはどっちかというとごちゃごちゃするの嫌なタイプかなと思ってたんで、スムーズな競馬ができればと思ってたんですけど、結局一番人気ってスムーズな競馬ができないのがデメリットじゃないですか。
そうやね。
だけど、ルメールってするじゃないですか。一番人気でも、ダントツ人気でもスムーズな競馬を。タワーオブロンドンくらいじゃないですか、スムーズな競馬できなかったの。NHK の あれはしょうがないですけど。だから、やっぱり、すごいなと思いましたよ。AJCC 見て。
そうだよね。
あ、だから二重丸しときゃよかったなと思って。なんで俺、エダテローにしちゃったんだろうと思って。
だけどにしてもそうよね。やっぱり、ある人に前に仲よね。
ていうか、なんかさ、ベルトライゼンデっていつも外回してない？
そうね、だから、僕もそう思って、なんでそうすんやろなと思って。
なんか、まあ、枠が外っていうのも、結構外引いてるじゃないですか、ベルトライゼンデって。
うん。
だからあれですけど、でも、菊花賞とかも、なんか下手だったし、なんか、あれがいいと思ってるのか分かんないですけど、やっぱある程度ドリジャだから、うち入れた方がいいと思うんですけど。
そうだね。
なんか外回して、結局、うん、あのコーラ、神戸新聞杯とかもね、あの着付けの2位競馬だったじゃないですか、
うん、
外から行
って
、
うん。
ああいう競馬がなんか、皐月賞もまあ皐月は枠が外だからしょうがないですけど、
うん、
まあでもなんかずっと外回ってみたいな感じだったし。
うん、
ただね、あいつはだから、やっぱスピードがないんでしょうね。なんかこう、前取れないですよね、一応。こう。
そうね。まあまあ、それはまあ当然あるんやろうけども、なんか、なんていうの？その、結局、ルメさんが動いてから、じゃあ動きましょうっていう感じには見えるやん。ワークはしてたけれども、うん。
ベルト
は。じゃなくて、先に、動く前に合わせに行けやってやっぱ思うのよね。
ベルトはやっぱり、かといって外からね、あのグーっていってそのアリストをまくって抑えれるかって言ったらそこまで体力もないっていう、
うん、
感じだから、なんかある程度コスク乗らないといけないと思うんですけど、
うん、
だベルトはなんかなあ、まあなんか難しい馬ですよね、あれもあれ、
うん、
なんかあれも別になんかいい馬だなって最初思ってたけど、もう G1 取れる感じはちょっとしなくなっちゃったっていう気がしますけどね。だったらアリストロが強いと思いますからね、単純に。まあ、ハルテンはアリストでいいんじゃないですか。でも他いないでしょ。
まあ、みんな大阪入っちゃうからね。
そう。だからあれですよね。あの、巻き場を出るところの、あの、プレミアがハルテン勝っちゃうみたいな感じです。空き巣だから。
うん。
巻き場もいねえ、カスケードもいねえ。あの菊花賞出てくるやつアマゴワクチンもいねえからプレミア勝っちゃうまあそんな感じだと思うんですけどね。
はい、はい、
というわけで、もう一ついきますよ。
はい、
今週分ですね。
はいはいはい、
ラジオネームピロリズムさんです。
はい、
ブライトさん、高谷さん、こんばんは。
はいはい、
告知なしの M ラジ休みに廃人と化したピロリズムです申し訳ねえ。それに関しては申し訳ねえ。
これは、今回はあのトラブルやからな。
いや、本当申し訳ねえな。
はいはい。
今週はシルクロードステックスで合ってるのかな？
うん。
対象レースを間違うのにトラウマを抱えていますが、はい、今回のシルクロードステックスは中京1200メートルということで、昨年の高松の宮記念を参考に聞いてみました。
うん。
オープニングでブライトさんが飲み屋で知り合った社長さんと二次会のガールズバーに行った話をされていて、そうそうそう、あったね。ブライトさん、本当無邪気だな。これを聞いて、今更だから、M ラジが放送できなくなる危機は、実は拓哉さんが拉致られてではなく、ブライトさんが飲んだ勢いで事件に巻き込まれる方が可能性が高いんじゃねって思ってしまったピロリズムなのでした。本当に気をつけてくださいね。知らない人についていっちゃダメよってことで。まあ、コロナ禍でそういう機会も減ってるとは思いますがね。さて、くしくも高松の宮記念と同じ条件で、施行されるシルクロードステークス、休養を挟んだお二人の見解を楽しみにしてます。今週から語尾に豆をつけるのをやめてみたピロリズムなのでした。まあ、確かに。あれでしょ、もう亡くなったでしょ、さすがに、馬の名前。語尾にね。
ああ、そっか。
別に、いいんだよ、別に。そう。
そうだよね、
何々でストレートガールとかでいける素だから、
うん、
まあ、別にあのシルクロードに関係ない馬でもいいですから、全然あの、まあ、
そうですね
本番ワイドサファイアとかでいいですから
はいはい、
あのシーザリオ級でおなじみのワイドサファイアでいいですか、うん、ワイドサファイアだ
ダビサレ以上に強いワイドサファイアな
ワイドサファイア出てます。
ワイドサファイアちゃうわ、
最初ワンカロットでしょ。
ワンカロットやつ。
ラビスタで言うより強いのはワンカロットだ。
ワンカロットやな。
うん。この前だって高松宮勝ってたもんね、ラビスタの中で。
そうなんや。
そう。普通に外差し決まってた。いや、もう大丈夫ですよ。その社長さんとも会ってないですし。
うんうんうん。
はい。もう最近飲みには出てないですけどね、全然。
まあ出られへんもんね。
はい、まあ、単純に8時で閉じちゃうし、
うん、そうですね、
まああれですね、まあ、M ラジもしができなくなるとしたら、あの僕の あの機器が全部ぶっ壊れるっていうのが可能性としてありますから。その時は生放送しましょうか、じゃあ。でも、機器ぶっ壊れてますから、スマホも壊れてますからね、その時は。
あ、それはダメやね。
今回もスマホで撮ってますからね。
うん。
本当はパソコンで撮りたいんですけど。はい、じゃあそんな感じで。
はい。
行きましょう。
行きましょう。
泊まり系バスロン
M ラジー、すいません、この部分取り忘れました。
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、はい。というわけで、今週の予想レースはですね、第26回シルクロードステークスでございます。
おっと。
じゃあ、シルクロードステークス勝ち馬最強馬といえば、
いや、ストレートガールか。
シーキングダバール。イシンバーリ
ー。シンバーリー、たぶん、シーキングダバールのは強いやろ。
シルクロードって何いたかな、トロットスターとかか。まあでもストレートガールか。
かなあ。
うん。はい。じゃあ、現時点での予想図をね、言っていきたいと思いますね。
うん、そうですね。
はい。1番人気が、モズスーパーフレア 3.1 倍。
おっと。
2番人気ラウダシオン4倍。
お。
3番人気シバージ 5.8 倍。
お。そうなんや。3番人気なんや。
4番人気ライトンキュー 6.1 倍
お、
5番人気クリノガウディ 9.8 倍
お、わ
ここまでが10倍を切る人気となっておりまして、以下エイティンカール 12.8、 トラベスーラ 17.6、 ベスターパルト 19.5 と続いていきます。
うん、
はい、いいですか、
今回勝負してる。
一応穴は穴ですけどね。
穴は穴？じゃあ被るんかな、うん、
めっちゃ穴ではないけど。
あ、本当に。僕、ちょっと、おおっていうとこ行こうかな、じゃあ。本命は。
あ、じゃあ俺当てようか、それは。その、おお当てようか。
多分難しいと思うよ。
え、ラビンカンサー？
あー、やっぱそれあり？
いや、僕は切りますけど。でも、拓也さんだったら行くかなと思って。
いや、頭にはあった。
うん、ラビンガンスはね、これも、だから、毎回、ある程度足は使えますからね、ちゃんと。
うん。
もともと、ほら、結構評価してるじゃないですか。
そうですね。
これ、ほら、母父で、ロックオブジブラルタルだから、ほら、人気ないと来そうな気がしてる。怖いじゃないですか。
ああ、なるほどな。
はい。まあ、うん、ポテンシャルはある程度あると思うんですけどね。まあ切りますけど。はい。じゃあ行きましょうか。
待って、どっちしようかな。まあこっちで、まあとりあえずこっちしようか。はい、いいです。
はい、じゃあ互いの本命です。せーの、ドン。まあね。まあ、それはおって感じですね。それでも、来たらすごいけどね。はい。じゃあ、互いの本命いってきます。ブライト本命、リバティハイツ、高谷さん本命、コントラチェックです。
はいはい。
じゃあ、コントラチェックの方が一つ人気してるんで、どうぞ。
あ、そうなんや。そうでございますか。はい、はい、コントラチェック。やっぱりね、僕ね、これは S なんかな。
うん。
ね、で、やっぱり自分のリズム優先の馬で、まあ、はまればどうのこうのとかっていうよりも、まあ、とりあえず、ドカーンっていう馬でもないんやろうけども、どっかでもっかーなわけるやろなと思ってるんやわ。
はいはいはい。
うん、で、前回初戦に、
うん、
これ、前半ペース早かったから、まあ、後ろからの馬にはなってたんやろうけども、 内目から結構いいグイグイ感で上がってきてるのよね。
はい。
で、まあ、つまり、外からダダダダダってやられたっていう感じの、まあ、10着なんやけども、短縮で、失敗後の同距離っていうイメージなんやけども、まあ、スピード活性はこの、1000、6000、8のカテゴリーからの馬からすればされてるはずなので、慣れの見込める、今回、内目の枠引いて、前回よりかは絶対に楽に走れるとは思うんやわ。
はい。
うん。で、なんだっけ、モズスーパーフレア？
うん。
これがね、まあ、おそらく行くんやとは思うんやけども、乗り換わってはりますよね。
これ、なんでですか？
なんかね、さっき僕ちょっとちらっとツイッターで見たんやけども、あのネギシステークスでサンライズラバーが出る予定やってんて。
はいはい。
で、松坂君、そっちの方に予約があったみたいで。
ああ、なるほどね。
うん。で、ところが回避になった境に、
うん。
でももう、その時には、その、まず、じゃあ、今回はこれでって決まってたらしいわ。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、いい。
北村雄一さん、はい、
うん。
レシステンシアやな。違う？そうやな。
北村はそうですね。レシですね。
そうですよね。まあ、レシステンシアでゆっくり逃げされる方なので。
そうですね。お気に行く逃げですよね。
うん、そうですね。まあ、だから、そういう感じの逃げになってくるので、もしかしたら、先手取れる可能性もあるし。
行くんすか、これ。
ああ、そうかそうか。まあまあ、そうやね。行けない可能性はもちろんあるんだけども、まあ、前回よりかは多分そこそこ行けると思うよね。
でも、専用コースいますよ。
ん？専用コースよ。専用コースよ。もうなんか、もうええやん。
もういや勇気だからまた無欲の逃げがね。
まあそういうのはあるかもしれんけどな。ただだから前よりかはほらなんていうの、その結構やっぱり1008から1002でごちゃごちゃ捨ててうちでごちゃごちゃ捨てた中では
短縮失敗後の同距離はありますけどね。
うん、だからそういう意味では、まあ、今回がその、この馬が前回のちょっとエスポさをもう取り戻してたように見えたので、最後に1回買うならここかなと思ったので、だったらもうちょっと本命まで上げてきて一発ドカって狙おうかなと思ったので、
これでもだから重傷じゃなかったのが良かったですよ。前走がね、前走が重傷だったらそのカテゴリーで重傷になっちゃうから。
そうですよね。
戦に初重傷っていう、
うん、
オプションあるじゃないですかまだ。
ああ、まあなるほどね。であとほら僕いつも言ってるそのスピード活性っていうのが今回は1000人やからやっぱりみんなでスピードある程度あの1000人のぐらいのところから出てきてるんやけども、こいつ と、プリモシーンか、
はい、
だけは中距離馬なのね。中距離って言ったらおかしいけども、まあまあ、ラウダシオンもちょっとまあそうかもしれへんけども、
マイルぐらい走ってた馬ですからね。
そうですね、うん、でそこからの1000人の失敗の同距離っていうオプションを使えるんであればまあこっちかなと。あのもちろんプリモシーンっていう手もあったんやけども、よりエスっぽさがあったのは、コントラの方やと思ったので。
そうですね。プリモはまとまり側ですからね、どっちかですから、うん、
なので、そもそも S が、戦人が合わないという可能性があるのでね。
うん。
だから、まあ、そういう意味で、まあ、ちょっと印としては、上の方のコントラテクの方を取ったという感じですね。
はい。まあ、そうですね。僕は、基本は、ちょっと揉まれたくない側の馬かなと思ったんですけど、それで、まあ、切ったんですけどね。そうですね、やっぱりこの後のやっぱ空味わった後の延長かなと思っちゃったんで、で逃げられなかった逃げ馬みたいなね感じで、
まあ、そこもあるよね。うん、
うん、まあだそれで
いったら勝地よね。
そうそうそう、勝地パターンみたいなのありますよね。
そうね、まあそれはもうあれ全然あるよね、う
ん、短縮活性入れてからの、まあ、1004とか1006とかで逃げちゃうっていうパターン、
うん、
それアイテムちょっと弱くてみたいな、でも人気なくてみたいな。
はいはいはいはい、
うん、基本的にはごちゃごちゃっとしちゃダメだと思う馬なんで、うん、やっぱ内枠だとちょっとそういうリスクが高いので、
うん、
まあちょっと評価できなかったかなとは思っちゃったんですけど。
はい。
はい。
まあ逃げといえば、ゲゾエ君なんで。
古いな。
あんま逃げてるイメージもないんだけど。
ハローキャリーしかイメージねえ。池添ってどっちかっていうとデュランダルとかスイープ投手とか追い込みのイメージ強いけど。
追い込みの方やな。
じゃあ、僕の本命いきますか。
はい。
はい。まあ、ベタかなと思うんですよね、リバティハイツはね。
そうですね。
はい。まあ、2走前が、 まあ、僕も一応注射打ってたんですけど、ちょっと過剰人気気味だったにもかかわらず、まあ、
そ
しっかり付けまし
う、そうだな、これなんで3番人気なのね、僕もそれずっ
た。
と思っ
これ
た
びっ
わ。
くりした、本当。
な
だってあまりにも過剰人気だから、ちょっと他行っちゃいましたもんね、さすがに。
そうですね。
そう。でもまあしっかり勝ったんで、まあ、これ
はい。
が、やっぱ2番手っていう先行滑走入れてからの、まあ、差しに回るっていう形で、で、まあ、ある程度混戦になってっていう形だと思うんですけど。で、まあ、だから前走は反動が出る番なんで、まあ、評価してなかったんですけど、まあ、9、12、8で V ライン。で、上がってきてたんで、まあ、まだ走る気はあるかな。まあ、0秒5だしっていうことで。はい。で、今回は、阪神と中京。まあ、似たようなもんですけどね。まあ、でも1キロ減るし、まあ、多頭数になったし、で、まあ、2走前、3走前ってある程度前行くっていう可能性を見れつつ V ラインなんで、で、人気も今回、落ちるんで、まあ、やっぱこの馬ってずっと5とか6とか後ろから続けてたのに、1回1って入れたのがいいと思うんですよね、やっぱり。ある程度
そうね。
リズムをつけたってことでね。あ、もう1回重賞でも勝負してもいいかなと思って。で本命にしましたけど。高谷さんは、
高さん4番手ですね。
まあ、印は打たれてるよう
まあ、
で。
とりあえずはまあ打ちましょうね。
はい。
本命クラス扱ってもいい馬だと思います。前回、今日ども、本当は、ね、全然勝っちゃいけないタイミングやったなと思ったんやけども、その割には結構頑張ってたしね。
そうですね。
だから、まあ、着の割には全然頑張れてる馬やし、あ、いい馬やなとやっぱ思ってたし。だから僕は一つ、ちょっと引っかかったのは、どちらかといえば、ちょっとこう、C 要素のあるタイプの馬やと思うので、
はい。
少しまあ外めの枠行っちゃったっていうことと、まあ、間隔がちょっと空いたっていうこと、これがストレート疲労抜けてる、感覚として非常にいいタイミングなのか、ボケさすっていう方のタイミングに入るのかがちょっと微妙かなと思ったので、ちょっとその分評価下げたかなっていう感じですね。
なるほどね。
タイミングとしてはいいと思います。
一応、オパールがほら、3ヶ月ぐらい空いても一応来たから。
そうですね。だからそこもあったんで、だから切り切れなかったって感じかな。
だから、その辺が金亀なんですかね。よくわかんないけど。このままでも C っぽいですよね。やっぱ走りはね。
と思いますね。
じゃあ、対抗以下いきます？
いきましょうか。
対抗以下です。はい。まあ、結構似てんのかな。出ましたね。対抗以下です。ブライト、対抗、ライトン級。黒三角、モズスーパーフレア。白三角、二頭いて、シバージとベスターバルトです。高安は対抗、ルッチェーロ。黒三角、ベスターバルト。白三角、二頭いて、リバティハイツ、ライトン級です。まあ、ライトン級いきますか。これはまあ、別に今更言うこともないんですけど、
まあね。
まあ、ちょっとスプリンターズが、しっかりしたんですけども、そうですよね。これだってそんな負ける臨戦じゃないですもんね。だって普通に考えたら。
そうだよね。
逆に、今はもうシルクロードぐらいってなっちゃいますよね。ある意味。
そう、それが嫌やねんけどな、本当は、僕は。
そう、本当は嫌なんですけどね。一応、まあ、ちょっと様子見っていうとあれですけど、もともと能力ある程度評価してる馬なんで、今回4番人気で、だったらっていう感じしますけどね。こう、他がなんか人気馬の中で一番無難そうなのはこれかなと思っちゃったんで。
まあそうでしょうね。
で、まあ、これも C っぽいまで内枠はいいんで。そう。で、ある程度位置も取れる馬だし、まあまあ、無難かなって感じですよね。はい。高谷さん、5番手ですけど。
そうですね。まあ僕は結局人気馬の中でこれを最上位に取ったという感じなんですけれども、まあ休み明けなので、まあ馬がどうなってるのかなっていうところですよね。やっぱり一時の、なんていうのかな、ギラギラ感みたいなものがやっぱちょっと薄れてきたのかな。これはやっぱ千人の使いすぎなのかなともちょっと思ってて。
はいはいはい。
どっかで一回千四とか千六とか挟んでくると、まあそれはそれでよかったかなと思うんだけどもね。まあこんだけ定石が千になってもらえないから、まあ仕方ないのかなとも思うし。まあ走ってくるタイミングとしてやっぱりこういう休み明けてきてっていうパターンになってくるんでしょうけれどもね。まあ57.5分あんまり関係ないやろし、内目の枠も別に悪くないやろし。あとはだから、 ある程度、やっぱり一応取ってもらった方がいいかもしれないね。本番に向けては。うん。いい馬です。
じゃあ、ルッチェロいきます？
ルッチェロ。これ、金車差ですよね。
はい。
金車差って、中京戦にめっちゃ良かったんじゃったっけ？
あ、そうなんですか。へぇ。
うん。確かめっちゃ良かったよね。鮮度っていう面から考えたらこれ一番じゃないかな。
確かに、それ、久々ですもんね。ダートから芝から来てね。
そうですよね。で、まあ、前回、芝生久しぶりに使ってたけど、結構なグイグイ感あったしなと思ってて、まあ、ラビングアンサーには最後やられたけれども、
はい。
まあね、久しぶり、まあ、ちょっと外目の枠やったからっていうのも良かったかもしれないけれども、その割には結構頑張ったなと思ったし。
これ、
うん。
これ、怖いですね。これ、買おうかな。
これ、うん、いいよね。
これ S っぽいですよね、33。
そうなんですよね。名前なんだ、昼のデイバロー。
ああ、似てるかも。
うん、にちょっとかぶったかなと思って。確かに。
昼のデイバローもダートで、マンカフェの割には S っぽい馬で。
うん。
C だと下手くそだけど、古川だとうまいってい
う。あったあった。なんで古川で打ち抜けてこれんのに、C だと外行くねみたいな。
そう。フルカーだと前行けんのかよみたいな。
そうやな。
これ一応でも前走出遅れになってるんで。
そうね、ちょっとね、立ち遅れとったんやけどもね。でもスッと一度出たしね。
これ怖いですね。
で割とね、外目勝ちに出ていってて、ラビングアンサーでも先に動いてたし。
しかも、藤岡じゃないですか。
もうちょっとその辺は目つぶったけど。
いや、藤岡うまかったよ、この前の何だっけ、キアロスクールめっちゃうまかった。
あそれあれ、あれも外側くらったよね、確か。
そう、あれ外からで、ね。
大外やったよね。
そう、中行ったからうまく。
そうよね、うん。あ、うん、そこから出てきたんやってね、してたよね。
いや、うまかった、あれ。俺買うわ、ルチェロ。
そう、だから本命どっちにしようかなって考えてたんやけどね。
ルチェロ一応16番人気だから、これルチェロありですね。
うん、まあこれが結構、こうリズムも悪くないし、鮮度もあるし、ダートも使われてるし、S っぽさもあるし、うん。
これ
外枠から内枠、ちょっと枠目が入った境に面白いかなと思って。あとはだから、金車差がすごいいいっていうのがちょっとちらっと見たから、あ、そうなんやと思ってね。
これだから、リバティハイツって結構目に見えてる中でのこう M 的な思想で選んでると思うんですけど、うんうん、
はいはいはいはいはい。
結構見えてないじゃないですか。これルチェロかもしれないな。
これはどこもい
い
も
ん。1とは言わないけど、3とは全然ありそうですけど。はい、
うん。
あ、僕、本命してる可能性ありますよ、これ。
はい。
ちょっと前走見てみますよ、レース。
うん、結構良かったよ。
じゃあ、次いきますか。
はい、いいです
よ。じゃあ、モズいきますか。
はいはい。
これは、そうですね、まあ、前走頑張ったなと思って、前走僕もう即切りだったんですけど、
ああ、はいはいはい、ダートのやつね。
そう、うん、あれしかも超前傾ラップでよく粘ってたと思って、よく頑張ったなってことで、まあ、一応ダートから芝で開放感はあるかなと思ったんで、
うん、
っていうので、まあ、一応間隔も空いてるし、
うん、
この馬ってもともと間隔上げていいっていうタイプなんで、
うん、
まあしょうがないかなって感じで黒さんにしたんですけどね。
はいはいはいはいはい、はい。
高谷さんは、
うん、僕も、まあ、別に 聞いたというか、まあ、ちょっと印がこれ以上回せなかったかなっていうので落としただけですけど、まあ、次の印上げるならまあこれかな。これからがラビングアンサーかなっていう感じだったんやけども、まあ、要は休み明け逃げ馬っていうパターンになってくるし、あとはやっぱり評価下げたのは乗り手が、今までこの人のこの馬に乗ってないということなので、この馬の多分キャラをそんなにつかめてないでしょうし、
はいはい、
まあそうすると多分そろり逃げになるよなと思ったので、まあ、そうなると多分良さは多分出せへんやろしね。あとはだから大間さんの能力が高ければごめんなさい。
そうですよね、ある程度逃げちゃって、
うん、
高かったら残っちゃうってことですけどね、
うん、それでも多分頭は何かにズドってやられる気がするけどな。
そうですね、もう人気だと期待値低いですから、
うん、
この馬、
うん、
高松美はもうこって落ちた瞬間来たじゃないですか、やっぱり。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、
そういうとこあるから、 これこそなんかピラピラの代表の馬だったんですけどね、もともと。よく G1 まで勝ちましたよ、本当。
まあそうですわね。勝ってないけどね、本当は。
ふざけんな、ね、本当。これじゃあ次、
まあ、大きく評価を落とす必要はないと思いますよ。
あ、そうですね。別にマイナスではそんな、
とりあえず
めちゃくちゃあるわけじゃないですもんね。
うん。
あと、じゃあ、芝味、あ、じゃないや、ベスターバルト。
はいはいはいはい。
はい。高橋さん、つぶさんです、はい。
そうですね。これが、まあ、カテゴリーちょっと変えてきたタイプの馬で、まあ、短縮になるんやけれども、まあ、遅刻がちょっと怖いかなと思ったんやけれども、単純にね。で、キャロットで、なぜ富田さんなのって感じなんやけども。
ルメール
か、まあ、それまで、そうそうそう、まだそれまでルメールに乗せてるぐらいとかに、まあ、期待はされてたんやろうなとは思うし。で、メンバー的にやっぱり、ちょっとこう停滞してるタイプのメンバーも多いので、まあ、これも先導っていう意味では多分最上位に入ってきてもいい馬だと思いますし、リズム、保有してますから、まあ連チャンとまでは言わへんけれども、一応完結 V ラインで勝ってるぐらいなので、まあ、そこそこ今前向きさは残ってるはずなので、疲労とかっていう心配をするんであれば全身の方を見込んだ方がいいかなと思ったので、まあこれもだから頭まではあるかなっていう馬とは僕は思ってますね。
しかも戦にあんま使ってないってのがいいですよね、ずっと、
うん。まあまあそうですよね。
久々戦4で、ああ、うん、久々戦2で。
うん。
一応自分、最後に抑えたんですけど。
はい。
そうですね。その、臨戦はめちゃめちゃいいんですけど、
うん、
やっぱりちょっとノベリストって考えると、戦にどうなのっていうのがあったんで、
うん。
まあさっきの遅刻っていうのもそうですけど、
うん、
まあ、一応、母父ダイアメジャーでフォローはしてるんでしょうけど、
うん、
これサンブレビューズなんだね。なるほど。
そうなんですね。
まあ、まあ、やっぱ専用の方がちょっといいかなと思うんですよね。あの、
うん、ちょっと切れるっていうタイプやもんな。
血統的にはね。
うん。
まあ、一応、鮮度だけで抑えたって感じですね。
そうですね。まあ、リズムとね。
あ、そうです。リズムも一番いいんで。
うんうん、
はい。うん、あとじゃあ、シバージュか。
うん。
これは、もうなんか、とりあえず押さえときゃいいかっていうので、別に、あの、なんつうのかな、別に本命では買えないけど、
うん、
あの、なんていうのかな、まあ、三連服とかだったら、もう絶対押さえ、端で押さえときゃいいかみたいな馬。
うん。
ちやっぱりね、スワンとかも来てるし、まあ、前走も来てるし、
ね、うん、
足は毎回使ってるんですけど、それゆえに人気しちゃうんですよね、どうしてもこう。
うん
う
ん、
だやっぱり、期待値みたいな感じだと低いと思うんで、
うん、
まあ、ずっとそんな感じなんですよね。結局位置取れてないから、
うん、
一回先行活性なんかした瞬間もう本命でいいんですけどね、こういうのは。
確かにね、
うん、うん、まあ、一応福永なんで着付けで、
はい、
あんま福永合わないけどね、この馬には多分 S っぽいから岩田とかの方が合うと思うけどね。
ああ、そうかもしれんね。
うん、
うん、
ちょっと福永は優しく乗りそうなんで5とか4とかってなりそうだけど、まあ能力はある程度評価してます。
はい
はい、高橋さんを一言。
うん、これも S っぽさある馬やけども、やっぱりスワンで延長やのに前行かなかった、
うん、
で短縮でもやっぱりそんなに変わらなかったっていうのを見ると、まあやっぱり一君乗ったからといってね、前進って考えるとちょっと厳しいかなと思ったから。
そうですね、カンパニーで追い込みしかしてない男ですからね。
サマ人気でしょこれ。
そう、人気してる今のところだいぶ。
まあやっぱりだとサマ人気だったらちょっときついかな。
はい。じゃあ一応全部印の馬を言ってったんですけども、一応ラウダッシュンだけがなんか取り残されてるんですけど。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
これもうパッと見でいらなくないですか。こう言うとなんかもうなんか次回オープニングでなんか。またエコかって言わなきゃいけなくなっちゃうかもしれないけど。いやもう、見るからにいらないだろう。一応リアルインパクトだから、S っぽいから短縮ってあるかもしれない。
いや、まあ、いらんでしょうけどね。
そうっすよね。
可能性のパターンとしては、あの、例えばモズが出遅れました。で気づいたらラオダシオが逃げてましたっていうパターンならまだ可能性あるかもしれへんけど、
ああ、
まあだからそこへわざわざ2番人気で張る必要ないかなと思ったんで。
この馬って、うん、あ1004とか1002とかやってますけど、なんか走りは優しい感じがするんですよね、僕はやっぱり。なんか、エールっぽいっていうか。
だからちょっとだらっとしてるよね。
おなんで、やっぱ富士とかの内容見てもそうだし、
うん、
だ例えばマイルチャンピオンでアップに対応できてないからダウンでいいんじゃないっていう感じも見えるかもしれないですけど、
うん、
その短縮で S めっちゃ要求されてどうなのっていう馬じゃないと思うんですよね。
うん
う
ん、
どっちかっていうと優しく優しくって感じだと思うんで、
うん
まあ、クロッカスの逃げとか、まあ、NHK でも前行く位置取りかけて、あのね、延長でペース落ちて前行く位置取りかけてって感じだったんで、
うん、
なんかタイプとしては専用とかっていうタイプだと思うんですよね。その専用スローぐらいがあるかなっていう感じ、
うん、
専用で、まあ、モズがどういくか分かんないけど、ある程度まあ高橋さんさっきそろっと逃げるかもとは言ってたんですけど、まあある程度もう馬自体があるスタートめっちゃいいし速い馬なんで、まあ、そんなめちゃくちゃスローってことはないと思うんで、
うん
ある程度逃げてって、まあ、専用構成も行ったりしたら、まあまあ、33秒後半ぐらいにはなると思うんですよね。どんなに遅くても。うん、それ考えると、やっぱ短縮でちょっとついていけるかなっていうのはあるから、まあ、あと単純に弱えって思ってるっていうのがある。あんま強くねえだろって思っちゃってるって。単純に。
まあ、いいだないと思いますけどね、僕も。
ね、だって、マイルチャンプだらしないですよね、やっぱり。
そうですね。
あのペースで2番って取ったらさ、うん、ある程度頑張れよって思うじゃん。
うん、
まあ一応、激走ごとはイエスさんっていう。
そうですね。
3歳まで1000度あんだから、なんかあれよ、なんとかしろよって思うじゃん。うん、まあ、この後の、だからオープン戦6とかだったら絶対買いますけど。
そうですね。まあ延長になって人気をしたらって感じよね。
だこの後、KO 杯とかだったら買いますけど。
うん。
そういう感じの馬じゃないかな。
うん。ちょっと S 不足かな。
っていう感じですよね。
はい。
はい。そんなもんでしょうか。
クリノガーディ置いとかんでいい？
ああ、クリノガーディか。これもね、ちょっと考えたんですけど、
うん、
ちょっとやっぱ大外きついかなと思っちゃって、
うん。
うん、切ったんですけどね。で、58で、多分位置もそんな取れないだろうから、
うん。
ちょっとレース終わっちゃうかなと思って、やっぱり、ミチュアルとかだったらまだ届くかもしれないですけど、
うん。
もともと1000人っていうまでもないしって思ってるし。1004か1006ぐらいはいいでしょ、多分。
そうだね。
あ、リズはつけてきてますけどね。
まあ、一時の不振よりかは良くなってきてるけれどもな。
そうですね。
うん。
あ、でもそれで5番人気やったら、まあ別に買わなくていい。
そうそうよね。まあそこよね。うん。
レベルだと思います。
はい。
18ガールとかも、まあちょっと気になったですけど、まあもうちょい外目の方がいいかなと思っちゃったんで切ったんですけど。
うん。
まあでもこれはいつでも刺してくる足は持ってますけどね。
まあ、僕はこの馬はラウダシオン、ネブラピが言ったみたいに、僕はこの馬そんなに強いと思ってないのね、まず。
あ、18ガール。
うん。
アウィルアウェイとほぼ被るんですよね、この馬。なんか大体一緒の馬かな、みたいな。
うん。
まあでも、UHB とかもうまかったですからね。前行ってからのこう人気落ち追い込みみたいなの使ってましたから。トラベスーラは。これ、だから、ちょっと今、だから CL っぽくなっちゃったかなと思って、LC とか。
うん、うん。
前走ムカついたんだよな。買えなかったんだよな、前走。
まだでいかにもやもんな。ダウンで3番人気になってってなると、ちょっとやっぱりなーってなってくるよね。
それでしっかり勝っちゃったあたりがね、こう、嫌、
うん、
ですよね。
うん、なんか、そういう馬やったんかって思ってしまったりもするよね。
なんか、ドリジャだから、C っぽいのかなと思ったら、うん、なここも5とか6とかぐらいかな、みたいな。
そうやと思うね。
うん。
個体能力は多分そこそこあるやろね。
うん。
うん。
ちょっと C からはずれてきたかなっていう。
うんうん、そうかもしれないです。まあ、パパアドバイア個人なんかもしれないね、その辺が。
ああ、L っぽさが、みたいな。
うん。
そんなもんすか？
そうですね。あとは別にいいんじゃないですか。まあ、アプリもシーン
で。も、気になったんですか？専用構成も。
うん、まあ、専用さんもういいかな。
でももう8歳だからね。
うん。
ちょっと馬券内はきついか。 かわいそうでね、G1 取ってるのに、こんな走らせられちゃ
った。ほんまやな。
そんなもんでしょうか、じゃあ。
はい。
じゃあ、おさらい言っていいでしょうか。
はい。
はい、ブライト本命がリバティハイツ、対抗ライトン級、黒三角モズスーパーフレア、白三角シバージ、もう一頭白三角ベスターバルトです。ルッチエロも入れますね、これは。
はい。
タクヤさん本命、コントラチェック対抗ルッチェロ、黒さんがベスターバルト、白さんが2といてリバティハイツ、ライトン級です。じゃあモズとコントラ以外一緒じゃねえかってなっちゃうんですけどね。あ、でもシバージが違う。シバージが違うね。
エムラジ未公開ジングル。
それでクッキー作るやつで2時間ぐらいなんかいろいろ作ってたな。
うまくできましたか。
そうな、結構な、なんかな、あのハマれんねん。
マニュアルみたいなのがあるんですか、こういう順番でや
って。もうね、もうね、紙切れ一枚ピロッと渡されて、
はいはい、
あとなんかこう練ってある縦みたいなの渡されて、うん、あとは自分でこねて、
うん、
伸ばし棒ってやってゴロゴロゴロって、あのうどんの時伸ばすやつあるやんか。
ああ、はいはいはい。で誰と行ったんですか。
お前殺すぞ。
あるな。
エンチ。
第100回放送お楽しみに。このジングルが第100回放送で。終わりました。
エンディングのコーナー、イエ
ーイ。
はい、というわけで、一応ネギシですか。
はい。これは僕的にはもうほぼほぼ3頭、4頭どうしようかなってぐらいかな。ほぼ3頭か。
どれだろうね。でもワンダーリーデルってことですか。
これが多分エムラ人気するんでしょうね、多分ね。
あ、これベタですよね、多分。
うん。
デザートストームとかですか？
違います。
どれです？
ヤマニーアンプリン。
あー。これな、もっと差しだったらいいんだけど。前は差しですかね、今回は。私取るかな。
どうなんでしょうかね、なんていうの？まあ感覚は休み明けになるから、まあ基本的にはもうちょっと僕の今の考えではリセット、休み明けのっていう感じだから、
はい、
まあ前回のパフォーマンスの評価っていう感じでそのから行くので、あまりスピード活性っていうのも間空いちゃってるから、まああれかなとは思ってるけども、
はい、
一応専用で実績があるいはプロキオン3着っていう、
はい、
でそれがまあ戦に使った後の自分のまあ適距離とは言わへんけども、まあ、適距離に戻る方、いい方の延長スピード活性っていう意味でいくと、これが一番ベストかなと思って。
はいはいはい、
うん、だからレッドルゼルも悪くないんやけれども、
レッドルゼル、はい、
うん、これもだから戦2からの延長の戦4になってくるわけやけども、うん、これほらテンポガンは2着やったけども、プロキオンの戦4がなと思って、
まあ、こっちどっちかっていうと戦にのタイプかもしれないですもんね。
そうなのね。だからそうするとちょっとあれなのかなと思ったんで、まあスピード活性という意味ではまあこれかなと。
もう一頭は？
あとはもうそのまあスピード活性関係ないけれども、ブルベア入りで。
ああ、はいはいはい。
うん。
これなんか戦4特化だって感じですもんね。
これが戦4特化感がある。まあ戦4戦4になってくるなってるからね。まああれだけれども。
僕デザートストームはなんか一回芝挟んでから電車に持っていっちゃうパターンかなみたいな感じで思ったんですけど、
うん、これも悪くないよね。
ずっと戦2だったのに、
うん、
突然戦4できましたよね。
うん、あとはだから三浦光成の外枠で大外回ってきてどうかって感じよね。
多分根岸だったらそれでいいと思うんですよね。
ああ、まあそれはあるかもしれないね。
そう、前が速くて、まあ、差し決着になるから、
うん、うん、
ただ前そんな速くなるのかなるか、
まあ、スマートセラビエナジーとかあんまりないないとやろうし、
まあ、ダート走れんだったらステルビオでもいいけどね。
これ分からへんしな。でもこれ結局人気すんやろ。
5番人気。
ああ、微妙なとこやな。
まあこれ分かんないですよね。でも枠はいいと思います。外は ちょっと前回後方で揉まれた後のっていうのあるから、うん、いやスワンあんな走った後に阪神京都から阪神代わりで真ん中入ってダメでしょ絶対、うん、後ろから行って
、まあそうでしょうね、
うん、ハルブラブだったら多少はいけるかも、
うん、
いやまあ僕はじゃあデザートストップしておきますか。はい、タタヤさんはじゃあ山に、
山にかな。
はい、どんなもんでしょうか。
はい
はい、じゃあお知らせいきたいと思います。
はいはい
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
コーナーいっぱいやってます。
はいはい、
コーナーですね、番組ブログのトップページにですね、あのお便りコーナー紹介というところありますので、そちらにあのからあのメールフォームありますので、そちらからメールよろしくお願いします。はい、メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
お
はい、それではそろそろお別れといたしましょうか。お相手は、普通に振られたブライトと
坊主たるっちゅうりゃちょっととりあえず今携帯キャリア何しようかなって悩んでる拓也でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。